首都直下地震で被害1000兆円。国土強靭化で国民国家、そして財政を守る。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
ちょうど先日ね、はい、先週ですけれども、土木学会っていうのが、あって、日本でも有数のでっかい学会で、一番大きい、一時期一番大きかったんです。今でもそうかもしれませんけど、非常に大きな学会があって、そこがね、極めて重要な報告書を公表したんですよ、土木学会が。
はい。
ちょっと詳しいこと言うと、土木学会の中に土木計画研究委員会って言ってね、国土計画とか防災計画やる委員会があって、そこにね、小委員会で、国土強靭化定量的脆弱性評価委員会っていうのが、あるんですわ。
はい。
これ、座長が、藤井聡っていう人なんですけどね。
先生。ご本人。
僕が、委員長、小委員長っていうのをこうやってたんですけど、ここが、報告書を出したんです。で、もう1年半ぐらい計算した結果。で、都合を言うと、一番最初に計算を始めたのが2018年ですから、もう、6、7年間の、いろんな業績をまとめたものが、公表、中間取りまとめという格好で公表されたんですけど、
はい。
まず、東日本大震災あったじゃないですか。
うん。
あれでね、資産の被害っていうのは、だから建物壊れたりとかしたのがね、これは10兆円の建物が壊れたんですよ。そのインフラとか。で、経済の被害はね、63.8 兆円の被害があったんですよ、経済被害。これ日本の今の国家予算がだいたい、60兆とか70兆ぐらいですから。だから日本の国家予算レベルの被害が、あったと。これは、この報告書にも書かれてるんだけど、前の研究で知られてた数字がこう改めて載ってるんですけど。
はい。
それぐらいなんですけど、実はね、これからやってくるいろんな災害っていうのは、これをはるかに上回る水準にあってね。例えば、東京湾に大きな台風が来て。
東京湾
、大きな台風が来てね。で、高潮が満潮の時に起こってしまったら、その時ね、115兆円の被害なんですよ。
もう桁が、また全然違う。
だから、東日本大震災よりも、より大きな被害が台風一発一晩で起こるんですよ。
だってやっぱりね、その人口密度とかも違いますもんね。
そうやっぱり東日本大震災の被災地域と東京首都圏って全然違うんですよね。でところがね、これね、大阪湾の方がやばいんですよ。なんでかって人口大阪湾の方が、少ないんだけど、
はい、
大阪平野って基本的にゼロメーターなんで、高潮が起こっちゃうと、もうものすごく浸水するんですよ。でね、この被害額がね、191兆円ですね。191兆円。だから東日本大震災の2倍以上の被害が大阪湾の高潮で起こるっていうことが、公表されたんですね。
はい。
で、これ台風っていうのは、年に20個も30個も起こるじゃないですか。
いっぱい来ますね。
いっぱい来るじゃないですか。
はい。
だから、この東京湾巨大高潮と大阪湾巨大高潮が1年のうちに2回、1回ずつ起こるかもしれんし、場合によったら2回やられるかもしれんしね。で、今回のね、報告で一番、衝撃的だったのがね、やっぱり首都直下地震
なん
ですよ。
はい。
この首都直下地震が起こった場合の、被害額が、1001兆円なんですよ。
1001兆円。あ、今日のタイトル。
そう。1000兆円超えちゃってるんですよね。
もうちょっと想像がつかないですね。
で、この結果ね、この計算どうやってやってるかって言ったら、2018年に土木学会で、その時も僕幹事長で取りまとめた。今回は委員長で僕やったんですけど、当時は幹事長で取りまとめて、土木学会の人たちの知見を全部活用して、皆さん、いろいろとご指導をいただいて、当時の最善のデータと最善の方法で推計をしたんです。
はい。
で、その時のね、首都直下地震の被害額っていうのが、だいたい800兆円弱。 と推計されてたんですよ。だから770兆か80兆かなんかそれぐらいのもんで出てたんですけど、あれからまあ18年だからまあ5、6年経ってるわけじゃないですか。だからいろんなデータも明らかになってるんですよね。でそれからいろんな技術開発発展もあるから、まあ、最新のデータと最新の知見に基づいて、で2018年に公表しても5年間ずっとその数字っていうのは、はい、いろんなところで引用されてきたわけですけど、まあ、それをベースにさらに改善をした値なので、この1000兆円っていうのはね、全くもって課題だと断定できるようなものじゃないんですよね。課題だと言える、その子供向けだと全然言えない、なんか、非常にあり得るラショナルというかあり得る数字で、うん、残念ながら、うん、これかなりリアルな数字だと思われるんですよね。
はい。
でね、この2018年の時には公表してなかったというか計算してなかったんですけど、よくよく考えたらね、こうやって災害が起こったら、まあ、能登半島でもそうですし、東日本大震災の時でもそうですけど、ものすごい復興を頑張るじゃないですか、まあ、当たり前ですけど、
はいはい、
で今回のコロナとかでもすごいコロナ対策ってすごくお金が出たじゃないですか、
うん、
コロナの時って200兆円全部使ったとこう言われてるんですね。もういろんなもの合わせて、で、東日本大震災の時もかなりのお金を使ってるんですね。だから20兆ぐらいとかのお金をこう使ってるんですけど、まあ、そういった過去のデータに基づくとね、首都直下地震が起こると大体400兆円ぐらいの財政赤字悪化が起こるんですよ。
400兆円。
うん。だから、まあ、ありえますよね。コロナで200兆いってるんだったら、
うん、
首都圏が全部ボロボロになったら、まあ、政府はちょっと400兆円ぐらいやらんと、復興っていうか、復旧っていうか、できひんと、いうことなんですよね。まあ、今日は、このあたりの内容を詳しくお話しながら、で、どうしたらいいのかと。
そこですね。
うん。どうしたらいいのかっていうことをお話したいと思います。
はい、よろしくお願いします。聞けば巨大災害の重大危機が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学。今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、首都直下地震で被害1000兆円、国土強靭化で国民国家そして財政を守れ、
で、まあ、とてつもない被害が起こるっていうことですよ、このままやったら、うんうんうん、で東日本大震災すごいなって言ってるけれども、台風一発でそれ以上、それの倍以上の被害が出るっていうこともあるし、首都圏で巨大地震が起こってしまったら、だから十数倍の被害が起こってしまうということなんですよね。で、さらに南海トラフ地震が起こるともっと大きな被害が出ることが予期されてるんですが、まあ、今回はね、ちょうど今内閣府が南海トラフ地震の新しい被害想定を計算しているので、それが出てからまた改めて、再計算しようと思ってるので、それはね、多分、まあ、今年の次年度のどっかで、まあ、公表できるんじゃないかなと思うんですけど、うん、まあ、とにかく、東日本大震災が10個とか20個とかやってくるような、災害が、我々の目前に迫ってると、いうことなんですよ。で、そうなると、ものすごく財政赤字 が拡大すると、人が死ぬ、経済がボロボロになる、仕事がなくなるっていうだけじゃなくて、財政もボロボロになるということなので、こういったもう国全体がもうボロボロになるのをなんとか防がなあかんということなんですよね。だから、その、どんな強靭化ができるのかっていうことをまあ計算をしたわけですけど、
はい、
例えばね、高潮を防ごうと思うと、
うん、
これはね、地震よりもかなりね、シンプルなんですよ。堤防をしっかりと作っておけば、
うんうん、
まあいいんですね、
はい。
例えば東京湾の巨大高潮を防ごうと思えば、5000億円かけて、5000億って言ったらすごく大きな数字見えますけど、5000億円の費用をかけて、東京湾でしっかりと堤防、防潮堤っていうのを作っていくと、被害がね、だいたいね、70%減らすことができるんですよ。
7割も。
ほぼ、もう7割少なくできるんですよね。
うん、
で、大阪湾はね、ちょっと難しいんですけど、約9000億円かけておくと、これ23% 減らすことができるんですね。これ7割とか2割とかって言うと、ちょっとどれぐらいの水準か分かりづらいんですけど、これ金額で合わせて言ってみるとね、
はい、
東京湾は5000億かけたら、だいたい40兆円分減災効果があるんですよ。
うんうん、
40兆円の被害を減らすことができます。だから5000億かけへんかったら40兆円失ってしまう。5000億円かけといたら40兆円が手元に残るっていうことだから、まあ80倍か、すごいな、80倍、80倍の投資効果があるっていうことですよね。で、大阪湾も9000億で27兆円だから30倍っていうことですね、うん、30倍の投資効果があると。で、さらにね、そんだけ、その、経済が守れたら、財政も守れるわけですよ。
うんうん、
復興費とか少なくなるし、経済がボロボロならへんかったら税収も減らないんですよね。それを計算するとね、東京湾に5000億財務省がかけたら、
はい、
財務省の財政赤字は 17.9 兆円、うん、減るんですよ。財政赤字が。だから、5000億使っといたら、だいたい18兆円、まあちょっと変な言い方になりますけど、儲かるっちゅうか、損する分が減るっちゅうか。
じゃあ、うん、もうね、やっといた方が絶対いいやって
思う。そう、だから来なかったら5000億丸損かもしれんけど、
うん、
来たら18兆得だと、
うん、備え
がね、損か得かって言った
らしないと。
でしかもそれが毎年来るかもしれんっちゅうわけですから、
うん、
だからこれは保険と一緒ですよね。
うんうんうん、うん、
だからこの自動車保険入るのと一緒で、自動車保険入らんで車乗ってるやついないじゃないですか。
ちょっとね、怖いですもんね。
掛け損の人もいるでしょうけど、
うん、
なんかこれ自動車保険に入るのが人間の合理性だとしたら、これやるのは当然なんですよね。で、大阪湾も9000億かけといたら10兆円ぐらい浮くという話なんですよ。じゃあ首都直下地震どうするんかということですけど、
うんうん、
首都直下地震はやっぱりね、高速道路をしっかりと作っておくと、
うん、
避難とか復旧とか復興がめっちゃ早くなるっていうのが今回能登半島でも分かってるじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
で、だからね、高速道路しっかり作っておくと復興の時間が早くなるっていうことが統計的に明らかになってるので、
うんうんうん、
そういったところも含めて高速道路しっかり作るとすごく被害が減るっていうことが分かってます。それから港も強靭化、耐震補強とかしておくと、潰れて港が機能不全になるっていうこともなくなるから、経済活動ができるっていうのもあります。それから基本的な高速道路の、まあ、いろいろな耐震補強をしておくっていうのも、今のままだと潰れるかもしれないから、鉱物を、いろんなものを耐震補強しておくっていうのもやると。で、これをね、うんうん、首都直下地震に関して大体、政府の支出20兆円ぐらい出しておけば、被害がね、なんと 40%、39% も減ると。で、これがね、被害額で言うと369兆円になるんですよ。
はい。
で、またさっき言った財務省のね、お話でいくと、財務省は今21兆円出しておけば、151兆円赤字が減るんですよ。だから21兆円使っておけば151兆円の財政が軽減できるので、
うんうんうん、
トータルでいうと、この差し引きでいうと130兆円プラスの投資になるわけですよ。で、これ20兆円もったいない言ってせこっといたら、後で150兆円バーン取られるっていうことになるわけですよね。だからこれはやっとかな、
うん、
あかんと。で、さらに、洪水も計算してるんですけどね。これ全国に109の河川の水系があるんですけど、
はい、
ここに、12兆円程度の、予算を投入しておけばですね、財務省は68兆円程度浮いてくると。 ということにもなると。で、戦後最大洪水、150兆円ぐらいの被害がね、109水系全部合わせてですけども、合計で150兆円程度あるんだけど、一定程度の堤防を作っておけば、まあこれは全部防ぐことができるので、それが大体12兆円ぐらいかかるということにもなってますから、だからどのリスクに関してもしっかりとね、投資をしておけば、我々はね、守れるんです。
後のリスクを考えたらね、その、なんか、緊縮って言ってるけど、むしろ使った方が、
そうです。
いいってことですよ。
だから、国民とか国家のことについて何にも考えてない、すっごい悪い奴がいて、で、悪いけれども、財政のことだけ考えてるめっちゃ不道徳な奴がいたとしましょうよ。
はい。
で、そんな奴でも、投資しといた方が、強靭化投資しといた方が、首都直下地震20兆円入れたり、堤防対策に数千億入れたり、洪水対策に12兆円程度入れたりとかする方が得だっていうことなんですよ。
うんうん。で、今ね、そのお金の話いっぱいしてますけど、命もね、
そうですよ。
守れますから。そこが一番大事ですよ。
そこですよ。
うん。
だからね、これは、ちゃんと財務省の皆さんにはね、
うん。
だからこのまま土地があったら、バカだっていうことになりますから、愚か者っていうことになりますから、ぜひね、財務省の皆さんにはこれ理解してもらって、自民党の皆さんにも野党の皆さんにも政治家の皆さんに理解してもらって、国民国家そして財政を守る投資を拡大してもらいたいなと思います、
はい、
ただでも今の状況は政治家のね今の国会の状況とか裏金どうこうとか自分の案件の話とかばっかりしてね、こんな先のことなんて全然考えてない状況があって、かなり絶望的ではあるんですけれども、でもそんなこと言ってたら我々が滅びてしまいますから、
はい、
やっぱりね、国民としてはちゃんと強靭化してもらうために戦っていかなあかんわけですよ。国土強靭化っていうのは我々日本国民が生き残っていくための闘争でもあるんですよね。その闘争に勝つことを記念して今日はね、この曲をご紹介したいと思います。スーパーフライの魂レボリューション。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実。未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
スーパーフライで魂レボリューションお届けしました、う
ん、スーパーフライさんは前にね、一回あの愛を込めて花束をおかけして、はい、まあ、2回目ですけど、僕ね、彼女の声大好きなんですよ。
力強いですよ ね
日本のボーカリストやったらミーシャンまあいいですけど、はい、僕はね、このスーパーフライがね、いやもう日本史上最強のボーカリストだと僕は思いますね、まあ、特にロック好きな人間からするとね、うんうん、でこの曲はこれあの僕があんま CD とか持ってたわけじゃないけども、もうずーっとかかってたじゃないですか。
流れてましたね。あ、
これ2010年、これ南アフリカのサッカーの、FIFA ワールドカップの時の、
はい、
まあ、NHK のテーマソング。
あ、
で NHK は当時ね、そのワールドカップだけじゃなくてサッカーっつったらこれいつもかけとったんで、
うんうん、
なんかもうみんなね、こう魂にこうすり込まれてると思いますよ。で、これはね、このボーカルのスーパーフライさんが、これやっぱサッカー勝利せなあかんって、戦いのために書いた曲になっててね。
はい。
やっぱりこれ、頂上へ行こうと。道なき道を切り開くとき、スタンドアップファイター、とんがって、戦いの歌、未知の世界へ、魂レボリューションと。
うん、うん。
だからこう、切り開け。で、未知の世界に戦っていけってこう言ってるんですよね。イメージしたらアクション。
うん。
そう、それが、It's my rule。目指せ最大級、前に道など nothing、 そう、すべて心意気、起こせよニューバイブ。やっぱりね、重要なのはね、イメージしたらアクションですよ。
動く。
こうやらなあかんと思ったら、いつやるの、うん、今でしょですよ。
はい、
でそれまあ明日からやろうかとか、もうちょっと様子見てからやろうかっていう魂では
ダメ。
その前に地震が来てまいりますよ。
うんうん、
津波が来てしまいますよ。だからね、やらなあかんなと思ったら魂をレボリューションしてね。
ダイエットは明日からじゃなくて今から。
今ですよ。今ですよ、もう。とりあえずこのお菓子食べて帰っちゃダメなんですよ。それでまた超えとるんやから。わかんのですよ。
はい。
だからね、我々もだってもうこの報告書が出たっていうことはイメージしてるわけじゃないですか。
うん、
で、イメージするにあたってものすごい精緻な計算を行ってね、
はい、
もう日本で入手できるデータも大量のデータを入手して、それも最高の技術者とともにね、推計をして、もうこうイメージできてるわけじゃないですか。だからね、もうイメージしたらもうアクションですよ。
うん、
だからね、本当に、まあ、岸田総理、あるいはその次の総理誰でもいいので、日本国政府はね、この国土強靭化をしないと日本これだけやばいということが、また改めて明らかにイメージ、この報告書のおかげでできたわけですから、すぐにアクションお願いしたいと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
と、うん、いうことでね、これはもう2018年の当時から学会でやってきた計算をさらにブラッシュアップしたっていうことですから、まあ、学術的にはですね、もうこういう結果になってしまうっていうのは多分明らかに近いんじゃないかなと僕は、
うん、
委員長として取りまとめててすごく感じました。やっぱり首都直下地震が起こると、まあ、日本の GDP の倍近くの、まあ、被害が起こってしまいますよ。だってあそこにあんだけのものが集積してるわけですから、うん、
はい、
だからそれを守る手だっても土木学会的には明らかに分かってるわけで、道路を作る、それからまあ構造については堤防を作る、それからいろんなものを耐震強化しておく。そうすればね、備えあれば憂いなしですから、ものすごく被害が減ずることができて、国民国家が救われると同時に財政も守られるんだから、財政健全化のためにこそ、
うん、
強靭化に20兆30兆を使うべきなんですよ。このお金をケチることが財政を不健全化するんですよ。そういうね、理性を持ってもらいたいなと思います。まあ、そういう議論はね、ずっとその、はい、ちょうど今くしくもですけど、表現者クライテリオンの最新号で日本を救うインフラ論、まあ、この雑誌の中で特集を組んでる内容でもあるわけですよね。で、インフラっていうのは一つにはこう高速道路とか鉄道新幹線を作って街を、地域を、国家を繁栄させるというプラスの話もあるし、インフラ論のもう半分は迫り来る巨大災害から、その発展させた地域や国や産業の構造っていうものを守るっていうことですから、攻めると同時に守るためにこそ、オフェンスと同時にディフェンスをするためにもインフラっていうのが最強の武器になってるわけですから、
うん、
このインフラ論なくしてね、日本は攻めることもできなければ守ることもできないっていうことをね、ぜひ皆さんご理解いただきたいなと思います。今日の話はこのインフラ論の中でも特に守る方を申し上げましたですけど、ぜひね、こっちの議論もしっかり分かっておかないと明日の日本は来ないですから、
はい、
それを忘れないでいただきたいなと思います。
はい、こちらホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひチェックよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。